この箇所からですね、今日はどうして怖がるのですというタイトルでメッセージをいたします。はじめに、御言葉にこんな御言葉がありますね。父なる神と主イエスキリストから恵みと平安が皆さんの上にありますように、挨拶を送ります。お祈りいたします。隠れ家という映画で有名な、コーリー・テンブームというオランダ人がいるんですね。彼女の家はですね、戦争中にナチス占領下のオランダでですね、ユダヤ人を迫害ました。それが見つかって、家族全員がナチスの強制収容所に入れられます。映画ではですね、家族全員がですね、家族6人がこうトラックにこう乗せられるんですよね。でナチスの兵士がお父さんに聞くんです。全部で6人か。でお父さんは言うんですね、7人だ、イエス様が一緒だ。非常にこう感動的な箇所なんですけども、信仰によってですね、自分たちができることを精一杯した驚くべき家族でした。戦争が終わってですね、コーリーテンブーム、コーリーは収容所を生き延びました。で戦後は、許しと和解を呼びかけてヨーロッパを回ったんですね。でデイリーブレッドというですね、デボージョンの本で彼女の次の言葉をに出会いました。世の中を見れば心が騒ぐでしょう。自分自身を見れば落ち込むでしょう。しかしキリストを見上げれば心に平安が訪れます。世の中を見れば心が騒ぐでしょう。自分自身を見れば落ち込むでしょう。しかしキリストを見上げれば心に平安が訪れます。今日の説教はですね、この言葉に要約されると申し上げても良いと思います。そういう意味でこの最初にこの言葉を結論としてご紹介いたしました。いつものように内容とメッセージと2つに分けてお話をいたします。はじめに内容です。イエスが求めた信仰という込み出しをつけました。時は夕方です。イエス様は一日中船の上から説教をしてですね、疲れておられたのでしょう。船を降りて、岸に上がるのではなくて向こう岸に渡ろうと、そんな風におっしゃったんですね。渡ろうとされました。で岸辺に押し迫っている、群衆から逃れるためだったかもしれません。あるいはですね、向こう岸ですね、ガリラヤ湖の向こう岸はもう異邦人の地になるんですけども、そこにまで伝道を広げようとされたのかもしれません。いずれにしても弟子たちはイエス様を船に乗せて、そして船を漕ぎ出しました。で、まあ、夜ですね、漁にこう出ることにですね、慣れている漁師を中心とした弟子の軍団ですよね。弟子たちにとって、湖にこう吹き始めたですね、突風もですね、初めのうちは、あ、またいつものことが、ガリラヤ湖っていうのは、急にこう風が、突風が吹き始めることが多いんだそうですね。いつものことが始まったという程度のことだったかもしれません。ところがですね、その風がいつもとは随分違う激しいものにですね、なったんですね。そして風が吹いて波がこうかかってですね、船が水浸しになってしまったんですね。で、もしかしたら船が沈むかもしれないというですね、そういう状況に、なってきました。で、船のことをよく知っているからこそ、彼らにはですね、弟子たちには自分たちの経験や力を超えるとんでもない状況になったということが分かったんですね。慌てます、恐れます。ところがイエス様はって見るとですね、船の友の方、船尾の方ですね、こう少し高くなってるんでしょうね。そこでですね、まあ船、漁師が使う座布団かなんかをですね、こう枕にして寝ておられました。その姿を見て彼らは叫ぶんですよね。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。するとイエス様はですね、起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われます。で、これで嵐が沈まるわけです。で、問題はですね、イエス様が嵐を沈めた後に弟子たちに対して言われた言葉です。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。 信仰がないのはどうしたことです。イエス様は弟子たちの何を叱ってらっしゃるんでしょうか。また弟子たちにどのような信仰の姿を願っておられたんでしょうか。ある人は言うかもしれません。弟子たちは嵐の中でイエス様に助けを求めた。これは信仰ではないか。多くの人々が先生助けてくださいとイエスのもとにやってきた。それと同じものではないか。私たちもよく口にします。私もよく口にします。神様助けてください。一体彼らの何が悪かったんでしょうか。問題はですね、この時弟子たちがイエス様に助けを求めて叫んだ言葉が本当に信仰から出た言葉だったのか、信仰の言葉だったのかということです。で、おそらくそうではありません。彼らはですね、イエス様だったら嵐を鎮めることができるに違いないと、そう思って助けを求めたんではないと思います。なぜならですね、イエス様が嵐を鎮めた後、こうあるんですよ。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言ったんですね。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう。びっくりしてるわけですよ。つまりですね、イエス様だったらきっと何とかしてくださると確信を持って叫んだのだったらですね、恐怖に包まれることはなかったと思いますよね。逆に喜んだと思いますよね。さすがイエス様って喜んだと思いますよね。でも彼らの中にあったのはそうじゃなかったんです。恐怖に包まれたんです。じゃあこの時彼らがイエス様にこう叫んだ、その時ですね、彼らの心の中にあったものは何だったんでしょうか。先生、私たちが溺れても構わないんですか。で、私思うんですけど、この言葉はですね、信仰の言葉というよりもおそらくイエス様に対して腹を立てている言葉だと思うんですね。私たちだけがこんなにハラハラして命の危険まで感じているのに、この方は私たちのことを少しも考えてくださらないんだろうか。なぜ私たちを無視されるんだろうか。そしてですね、彼らの心には疑いがやってきたかもしれません。もしかしたらイエス様は眠り続けておられるんではないか。結局イエス様だけは嵐の中で助かって私たちだけが滅びるんではないか。この言葉にはですね、そういうこう思いさえ込められているんではないでしょうか。私はこの後イエス様がですね、湖の中に、湖をこう無事に渡らせてくださるわけですけども、そのいわば湖の中にですね、進むべき道を作ってくださったということを思うときに、あの出エジプト記のですね、後悔の出来事とこう重なるんですよね。モーセに率いられてエジプトを出発したイスラエルでしたけども、エジプトのですね、パロの軍勢が彼らを追っかけてきました。で、前は海、後ろはエジプト軍という危機的な状況に追い込まれたときに、イスラエルの人々はですね、モーセに食ってかかるんですよね。エジプトに墓がないのでは、あなたは私たちを連れてきて、この子荒野で死なせるのか、一体何ということをしてくれたんだっていうわけですよね。あれほど喜んで出てきたのに。しかしモーセはこういうわけですよ。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。主があなた方のために戦われる。モーセはそう信仰の言葉を語るわけですよね。しかしいずれにしても民はですね、モーセにそして神様に腹を立てているわけですよ。なんてことをしてくれたんだと。この神様に、あるいはイエス様に腹を立てるということは、しばしばもしかしたら私たちにもやってくることではないでしょうか。神はなぜ私を放っておかれるのか。結局神は私に関わってくださらないんではないか。先日もですね、私が、昨年うつになったという話をしたんですけども、私はうつ状態の中でですね、この疑いに襲われてですね、翻弄されて、そして弟子たちと同じ叫びを上げていたんですね。だから弟子たちの姿と自分の姿がこう重なるわけですよ。 神様、なぜこの状態を放っておかれるんですか。私がこんなに苦しんでるのに何とも思われないんですか。何もされないんですか。神様に腹を立てている自分、そしてやがてはですね、あたかも神がおられないかのように叫び、神様にそしてこういじけて背を向けている、そういう自分がいました。本当に不信仰だったですね。で、私思うんです、ここで弟子たちが見せているのも信仰の皮をかぶった不信仰の姿ではないでしょうか。では弟子たちはどうすればよかったんでしょうか。どうすることが信仰の姿だったんでしょうか。あるクリスチャンビジネスマンの証を聞いたことがあります。その方はですね、65歳で数億の借金を背負ってしまったんですね。そこをどうやって通ってきたかという証だったんですけども、聖書にこうありますね。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。そういう御言葉がありますけども、こんなふうにおっしゃってました。神は生きておられる。神の愛は変わらない。そこに信頼して、今自分ができる最善を尽くしてきた。そこに神が働いてくださった。不思議をなしてくださった。そうやって通ってきたって、そんなふうに言われたですね。神は生きておられる。神の愛は変わらない。そこに信頼して今自分ができる最善を尽くしてやってきた。そこに神が働いてくださった。不思議をなしてくださった。おそらくですね、ここで期待された信仰の姿というのはですね、イエス様が寝ておられるのを見ながらですね、それでもイエス様に信頼をして、イエス様がおられるではないか。イエス様には必ず何かのお考えがあるに違いない。私たちに悪くされるはずがない。そう信じて、せっせと船を漕ぐ。あるいは水底にですね、水が溜まったら、せっせとこう水を買い出す。イエス様に信頼するがゆえに、後のことは全部神様に、イエス様に任せて、自分たちが今できる最善のことをする。それがイエス様が弟子たちに求めておられた姿だったんではないでしょうか。そしてそれが今も信仰者に求められている姿ではないでしょうか。神様に信頼し、イエス様に信頼し、自分ができることを最善をしていく。そしてそれがまた本当の意味で委ねるということではないでしょうか。第2番目メッセージ、イエスを信じて歩むという込み出しをつけたんですけども、私たちはこの箇所からどのような信仰のレッスンを受け取ればよいでしょうか。弟子たちは最後に言います。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう。一体この方はどういう方なんだろう。誰なんだろう。私たちはですね、イエス様をどういう方として捉えればよいんでしょうか。この箇所が教えてくれるのは、私たちが主と仰ぐイエス様は、風に向かって沈まれと言えば嵐を沈めることができた、そういう方なんだということです。皆さん、嵐に対する命令は、黙れ、沈まれ、落ち着け、非常に簡潔でした。命令が簡潔なのは、それを完全に支配下に置いておられるからです。くどくど余計なことをおっしゃる必要はなかったんですね。しかし弟子たちはそれを認めることができずに恐れました。弟子たちはですよ、奇跡的な癒しをなさるイエス様は見ていました。しかしまさか自然界を支配なさる方だとは思っていなかったんですね。弟子たちはイエス様を、まあ何て言いますかね、こう奇跡的な癒しはなさるけれども、そういう親しみのあるこう人間として、まあそういうイメージで見ていたんではないかと思うんですよ。その意味でイエス様を小さく見ていたんではないかと思うんですね。私たちもというか、私もというべきか、時にこう大きなイエス様を信じることができないで恐れるんではないでしょうか。今朝も私は礼拝の前にこう祈っていて、恐れるなという声を聞いたんですけども、 思いもいらないことがやってきたときですね、あたかもそこにイエス様は、神はおられないかのようにおじまどう。そういうことがあるんじゃないでしょうか。しかし、ある神学者は言いました。恐れは不信仰からやってくる。恐れは不信仰からやってくる。痛い言葉ですよね。でもこの箇所は私たちに、主イエス・キリストのその自然界さえも治めておられる権威を認めるように、そしてその権威で私たちの歩みをしっかり守り導いておられることを信じるように、信じて信頼して委ねていくように、そう呼びかけるんではないでしょうか。しかしそうは言ってもですね、私たちの信仰は様々な出来事の中で揺れます。神の力を、神の配慮を疑う時もあるんではないでしょうか。私は今、コロナ禍の中でですね、信仰を教えようとする本をこう読んでたんですけども、ある人々はですね、神がいるのか、ね、本当に神がいるのかというに違いないような状況の中で、なお神を信じるところにコロナ禍を通り抜けていく唯一の道があるんだということを教えている本なんですけども、その本の中で私たちがイエス様を信じることができる根拠として取り上げられているのはですね、イエス様が十字架にかかってくださった方だということです。次の言葉は繰り返されています。キリスト者は試練に関する問題を解決した人たちではありません。私たちに代わって苦難を受けた神を信頼し愛することを知ったものです。私たちに代わって苦難を受けてくださった神だからこそ私たちは信頼することができるんだと、そういうことを書いてあるんですね。最近ですね、私はある方の証を送っていただいてですね、こうやって読んだんですね。長い証でしたけど、一部だけですが、ちょっとご紹介したいと思うんですね。そのある女性の方がですね、うつ状態になったんですね。それで、そのうつ状態になった中でですね、ある方をもう許することができないでいたんですね。それで、こう、夢を見たわけですよ。で、夢の中でですね、許すことができないって思いが現れたんでしょうかね。手に槍を持ってですね、何かをこう突き刺していたっていうんですね。で、何ヶ月かしてですね、その夢の続きが、今度は幻となってですね、現れました。なんと彼女がですね、突き刺していた相手の顔が見えたんですね。その彼女が突き刺していた相手というのはですね、イエス様だったんだそうですよ。で、イエス様はね、突き刺されながら言われたそうですよ。いいんだよ、私を突き刺しなさい。十字架にかかったということは、すべてのことが含まれてるんだから、私を突き刺しなさいと、イエス様はおっしゃったそうです。突き刺されながら。彼女はですね、自分の罪を許すために十字架にかかってくださったイエス様、そのイエス様の十字架が生々しい、もう手にこう伝わるような、そういう生々しい現実になったんですね。そしてですね、この方に信頼しないで誰に信頼するのか。そういう心境になられたんではないかと。私は証を読んで本当にそれを感じたんですね。私たちの信じる主はそういう方ですね。その方が私たちと共にいてくださるんです。その方は自然界さえ創造し支配しておられる方なんです。依然悪の力は働いていますから、悪は自然界にあってもですね、私たちに悪をなします、災いをなします。コロナ禍もそうかもしれませんし、あるいは、戦争なんかもそうかもしれません。しかしだからこそ、初めにご紹介した小売店ブームの言葉が迫ってくるんですよね。世の中を見れば心が騒ぐでしょう。自分自身を見れば落ち込むでしょう。しかしキリストを見上げれば心に平安が訪れます。私たちが目を向けるべき第一の方はやっぱりキリストなんですね。そしてこの降臨テームーブの言葉の中に真理があるんではないでしょうか。本当に神様を信じて、 神様に委ねていきたいと、そう願うことです。同時にですね、私たちと共にイエス様がおられることを信じて、私たちにも神様の力の及ぶことを祈りながら、だからこそ、せっせと船を漕ぐ。水をせっせと買い出す。できる最善のことをしていく。委ねるからこそ、信じるからこそ、自分ができる最善のことをしていく。希望を持ってしていく。そういう信仰生活でありたいと、そう願うことです。最後になりますけど、最後にですね、この箇所から教会として学ばなければならないことがあります。イエス様寝ておられました。寝ておられたとはどういうことでしょうか。イエス様はもちろん神に信頼しておられました。しかし同時に弟子たちにご自分を任せておられたということです。弟子たちにご自分を運ぶ務めを与えて寝ておられたんです。弟子たちは一生懸命にイエス様を運びました。まあしかし途中で恐ろしくなりました。教会はイエス様にですね、私を運びなさいと、私を運ぶように、そうイエス様の仕事を委ねられてるんです。そのようにして主イエス様の歴史に参加するように招かれてるんですね。教会にはいろんなことが起こります。コロナ禍のようなですね、思いもしない、こんなことが起こるとは思わなかった、思いもしないような、突風のようなことがやってくるかもしれません。しかしですね、ここで、一体この方はどんな方なんだろう、どういう方なんだろうと問うた弟子たちは、イエス様がやがて死を打ち破って、死の力を打ち破って、弟子たちの前に復活して現れたときですね、イエス様の復活を確認したときに、もう、この方はどういう方だろう、そう問うことをしなくなりました。むしろですね、イエス様はどういう方なのか、イエス様以外に救いはないんだと、そういうことを語り始めたんですね。ある時、お世話になった方の葬儀に私は参列しました。ヘブル書11章の4節にこうあります。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。そういう御言葉があります。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。昇天された方の生涯、信仰の生涯がですね、その会場を、あるいは私の魂を、もう何か豊かなもので満たしている。そういう思いがして魂が揺さぶられる思いでした。先週私たちは敬愛する兄弟を天にお送りしましたけども、その兄弟のご葬儀でも私は同じような思いを覚えたんですね。死というですね、人々は嘆き悲しむしかないように見えるその空気さえですね、主にある生涯の力強さ、その希望はですね、打ち破っていくわけですよね。私は本当に福音の力を感じます。私たちはこの信仰に感謝をします。そして一人でも多くの人にこの希望をご自分のものにしていただきたいと、そう願うわけです。そしてイエス様は教会を頼りにしておられます。だからこそですね、いろんな困難があってもですね、教会という船を私たちは漕いでですね、教会という船に溜まった水を買い出してですね、そしてその船の中で神様の御業を経験しながら、あるいは心にこう働く神様の奇跡を経験しながら、イエス様を運び続けるように、この箇所は私たちを励ますんですね。私たちは嵐を漕ぎ、一生懸命漕ぐ弟子たち、そのようなイメージを、そのような姿をイメージしながら、また船の先頭にイエス様が立って嵐を沈めておられる、その姿をイメージしながら教会の歩みを進めていきたい。イエス様を主としながら進めていきたいと、そう願います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、聖なる力ある皆を心から賛美いたします、崇めます。私たちには揺れ動く心があります。どうぞ私たちに、十字架にかかってまで私たちを愛してくださったあなたに心から信頼する思いを、心からお従いする思いをお与えください。恐れに打ち勝つ信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。今週もここを出て備えられたところを歩んでまいります。ご一緒ください。体の弱さを覚えておられる方々に癒しの御手を差し伸べてください。苦しい御業をなさってください。私たちを脅かすコロナ禍からも、お人々の周りにあなたが陣を張って守ってくださいますようにお願いをいたします。様々な自然悪からも守ってください。今苦闘している方々をどうぞあなたが顧みてください。お願いいたします。大切なご家族を天に送られた方々の上に神様の慰めが豊かにありますように、心からお願いいたします。また、兄弟を天に送った教会も慰めてくださいますようにお願いいたします。一週間の歩みのすべてを御手に委ねます。 イエス様の皆を通して心からお祈りいたします。アーメン。